2011年9月30日、午後、10時44分頃収録、カラーディーズ若です。皆さん改めまして、こんにちは。改めましてね、こんにちは。ということでお送りしていきますけれどもですね、前回というか昨日ですね、ポッドフィードが、終了しました。で、この音声が、皆さん、ダウンロード、iTunes にされていますでしょうか？されていましたら、その RSS では完全移行完了しておりますので、おめでとうございます。今後もそのままアドレスのまま使うことができますので、ぜひ今後ともども、よろしくお願いします。ということでですね、移行が終わりました。で、これに関して、ね、ちょっと謝んなきゃいけないことがちょっとあるので、これは、本編始まったらすぐ、言いましょう。この後すぐ言います。まあ、とにもかくにもですね、まあ、新生カラーデイズということで、カラーデイズハイスクールが完全に終わって、ね、やっと完全に終わって、新しくまたカラーデイズ、ここからもね、始めていきますので、よろしくお願いします。はい。ということで、始めていきましょうかね、そろそろ。はい。では、新生カラーデイズ始めてみましょう。大学1年生、若がお送りする雑音まじで自己満足の番組、カラーデイズ。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。改めまして、こんにちは。カラーデイズ若です。ということで、お送りしますけれどもですね。まず一つ、ちょっとお詫びしなきゃいけないことがありまして、昨日ですか、ね、エピソード87、がね、まあ、さよならポッドフィードお送りしましたけれども、ですね、申し訳ございません。配信した時にはすでにポッドフィードが終わってたっていうですね、究極なオチがついたんですけれども、あのですね、10時くらいだっけ？ね、10時くらいに、一回上げたんですよ。上げて、で、あ、まだポッドフィードのなんか RSS のあれあるじゃないですか、ブログパーツあって、まだ表示されてたんですよ、ハイスクールの方に。だから、あ、まだあるんだなと思って。で、アップロードして、10分くらい経ってリロードしたらもうなくなってるんですよ。で、ページ見たら、ポッドキャストジュースのページもなくなってて、あ、なくなったなと思って、待てよと。ってことは、RSS 配信も止まってんじゃん、ないって思って、iTunes 立ち上げてリロードしたんですよ。で、僕の、ね、カラーデイズハイスクールの方は僕の方でもう止めちゃってるので、他の番組で、ポッドフィードで登録していた番組さんをリロードしたらですね、アドレスが見つかりませんとかって表示されて、来たなと。やっちゃったなと。いうことですね。その10分間の間に、エピソード87、10分間の間に、更新されなかった人は配信されてないと。ポッドフィードに。一番お伝えしたい人にお伝えできなかったっていうね、オチで、終わってしまいました。申し訳ございません。はい。で、ボイスブログのページからね、聞けるんですけれども、あとは移行した人も、ちゃんと移行してる人も聞けるんですけれども、移行してない人は聞けないと。いうことですね。申し訳ございません。ちょっと、遅すぎました。いや、ちょっと前回も言ったけど、ちょっと遅すぎました。はい。まあ、これ聞いてる人はもう完全に移行終わった人ですのでね。あれですけども、ちょっとその辺が申し訳なかったですね。まあ、ギリギリになってやったのがまずかったですね。ギリギリになってやったのがちょっとまずかったかな、と思います。すいませんでした。皆さんにはお送りできてるのでね。皆さんにはお送りできてるんでね。はい。ということで、ちょっとお詫びから入りました。はい。ということで、そんな感じで10月になりましてですね。まあ、まだ収録してる段階ではまだ9月なんですけれども。まあ、あと1時間ちょっとでね、10月なんですけど。ね。後期ということで、半年が経ちました。一人暮らししてからね、半年。大学生になったから半年ということでですね。まあ、半年ですよ。いやーね。ほんとよく半年も生きてるもんだと。ね。よく一人で飯作って生きてると。いうことでですね。相変わらずバイトはやってませんけども。ね。まあよく半年生きたなと思いますけれども。まあ、半分来たということはですよ。残り半分があるわけですよ。ということですね。 まあ、1年生後期が始まったわけですよね。はい、まあね、そんな感じで、ね、まあ、ぶっちゃけね、忙しいですよ。っていうか、忙しくないっていうか、暇って言われれば暇なんだけど、忙しいっちゃ忙しいっていう時期にまた戻りました。夏休み中ね、もう完全に暇でした。もう日と間でした。暇でしたけれども。まあ、夏休み明けるとね、まあ、暇っちゃ暇なんだけど、忙しいっちゃ忙しい、日々がね、また、ちょっとわけのわからん感じのね、日々がまた始まってですね。まあまあまあ、ね、忙しいんだか、暇なんだかってことで。ぶっちゃけ今日は、どちらかというと暇でしたね。はい。まあ今日というか、皆さんから見ると昨日ですけれどもね、暇でしたね。で、明日、明後日、明日、明後日じゃない、ごめん、今日、明日、皆さんから見ると今日、明日、ですね、まあ忙しいと。大学祭があると。ということで、まあこの話はまた今度します。はい。長くなりそうなんでね、また今度しましょう。うん、まあ、とにもかくにも、そんな感じで、後期が始まって2週間。ということですね。2週間経って、やっとね、大学での、すべてのあれで、第1週が終わりました。はい。まあ、大学生の人しかわかりませんね。第1週とかっていう単位に関してはね。で、まあ、後期が始まったわけです。とりあえずね、後期が始まったわけですよ。で、まあ、バカンスが終わって、まあ、また勉強しなきゃいけないと。いうことで、まあ、前期の成績がね、あんなんだったからね。まあ、いろんな意味で、最近ちょっとひどい目に遭ってるという話も今日はしようかなと思いますけれども、まあ、後期が始まりました。うん。で、まあ、前期のまず話に戻るんですけども、前期は、まあ、比較的、まあ、今振り返ればね、今振り返ったら楽っちゃ楽だったなと思いますね。うん。で、後期なんですけども、意外と忙しい。で、受ける授業の科目数とかに関してはほぼ一緒、一個増えるぐらいなんですけれども、あと必修科目と選択科目の割合も、まあ、およそ大体一緒、同じくらいなんですけれども、まあ、専門科目はね、ちょっと増えるって、どうだったりとかって、まあ、いよいよ本格的な勉強が始まるなって感じですね。うん。で、まあ、まずね、その、鬼畜な時間割。まあまあ、鬼畜ですよ。ちょっとじゃあ、月曜日から行ってきますか。で、うちの大学は、まあ、中学校、高校と一緒で、平日のみ、大学で。で、土日はまあ、休み、なんで、まあ、週5日制なんですけれども、で、月、火、水、木、金とありまして、で、月曜日と金曜日は、まあ、楽なんですよ。楽っていうかですね、月曜日は、2科目入ってて、で、金曜日は1科目。今のところね、予定だと今のところ何もなければ1科目を、履修する予定ですので、なんですね。だけが、講義があるんですけれども、まあ、火曜日、水曜日、木曜日がね、鬼畜と。火、水、木がね、もう鬼畜すぎると。まあね、これ大学生の人しかわかんないと思うんですけども、1校から4校まで、びっちり、空き校なしで、講義なんですよ。もうやめてくれと。ね。まあ、まずね、1校から始まるっていうのはもう俺にしてはもう辛いですよ。まああれ、言ってもね、僕はまあ皆さん知ってるかどうか知りませんけれども、何ですか？朝起きるのがね、すげえ苦手っていうね、特徴が、ね、ありますけれども。一校始まり、9時スタートですよ。もう、起きれるかと。正直ね。もう、どこまでお前廃人なんだって言われそうですけどね、中高生にね。もう9時スタートで起きれないとか、お前バカなんじゃないかと。ね、廃人なんじゃないかと思われるかもしれませんけど、いや、ね、もう辛いんですよ。とりあえず辛いんですよ。で、まずは朝飯作んなきゃいけない。もうめんどくさいですよね、この辺からね。もうね、ゴミ捨て行かなきゃいけない。めんどくさいと。ね、掃除しなきゃいけない。めんどくさいと。本当に。で、1から4までいないんで、朝のうちに洗濯もかけなきゃいけないし、干さなきゃいけないしって考えたら、早く起きなきゃいけないわけですよ、必然的にね。うん。だから一人暮らししてるのとね、やっぱり実家暮らしっていうのは、やっぱりその辺が違うのかなってね。自分でやんなきゃいけないから、その辺でね、また生活リズムがちょっと変わったりとかもしてるんですけどね。まあだから、まあ、嫌だと。早起き嫌だと。 ということなんですが、まあ、1から4校、4校までびっちり入ってる。空き校なしと。もうふざけてると。もうふざけてると。で、まあ、履修登録なんかもね、しなきゃいけないわけで、来週かな？来週から、履修登録の、登録作業が開始されるということでですね、もう、おおよそもう僕の方ももう決めてですね、まあ、ちょっとあとね、最後一科目迷ってんですけども、多分ほぼこれで確定っていう科目でもう決定して、しました。はい。まあ、なんで、まあ、ご安心ください。あとは僕が、パソコン使って、登録するのを忘れなければ、いい話です。まあ、一週間あるんでね。一週間あるんで。まあ、多分始まってすぐぐらいにもう登録はしてしまうと思うんですがね。まあ、ちょっと悩んでたんですよ。ここ一週間ぐらいでちょっとずっと悩んでたんですね。いや、どうしようかなっていうか、昨日ぐらいまでもう僕めちゃめちゃ悩んでてもね。前期はね、まあ、うちの大学てか、うちの大学っていうか、うちの学科か。うちの学科は、上限が、単位、履修登録できる単位数が上限があって、ワンセメスター、で、24単位までしか登録できないようになっていて、システム的に。で、なんでかっていうと、これ前も話したと思うんですけれども、まあ、あんまり入れてもお前らは大した勉強しないだろうと。しっかり身に入れないだろうということで、しっかり入る範囲内ということで、24までっていう感じなんですね。で、で、前期は22単位まで入れたんですね。で、まあね、24で、どう考えても24にはならない感じだったんで、まあ、まあ仕方ないなっていう感じだったんで、ね、僕が嫌いな体育ね、体育は取らないんでね、もう、体育はもう絶対取らないと。もう死んでも取らないという感じで、もう絶対22単位までしかならないですね。そうなると22単位までしかならないんで、22で、抑えたんですけども、後期は、組み合わせによって、で、まあ、いろいろ変わるんですが、ギリギリの24まで入れられるので、後期はちょっと上限ギリギリまで入れてやろうかと思ってですね。だから一科目増えんのかな多分。増える？減る？あ、でもあれか。1単位の科目がないから、あ、そうかそうか。減らないか。増えるか。増えるね。まあ、後期は前期と比べて、一科目多分増えます。はい。受ける科目数が増えます。で、上限24まで入れるんですが、まあね、さっき悩んでたって言ったじゃないですか、昨日ぐらいまでね。で、まあ大体の科目はもう、あ、受けるって、もう感じで、もう、しょっぱなからちゃんと授業を受けてですね、まあガイダンスを聞いたりとかしてたんです。で、中にはね、ちょっと話しすぎますけど、中には、この科目、で、とある科目が選択科目なので、それはまあ、うちの学科だけある科目で、で、これ受けなかったら正直後々詰まるであろうという科目が選択科目になってるんですよ。で、まあみんなね、まあ嫌だと。まあね、もう嫌だと。で、それの科目は二校続けて講義があるんですね。通常は、一科目、一校、一コマ、90分。なんですけども、その科目は2コマ連続であって、だから、180分講義があるんですけれども、で、まあみんな嫌だと。そんな2校なんか縛られてたまるかと。もう帰るというやつで、もう選択しない人続出ですよ。ね。最初、だから半分くらいになったんじゃない？結局。わかんないけど。ね。もう俺心の中につくめ、この科目とんなかいいと、後々つまんだろうと。お前これ受けないとか、お前何のためにうちの学科来てんのっていうね、逆に俺としては突っ込みをしたかったんですけどね。まあ俺は履修しますけどね、その科目、とかねあるんですけれども。で、まあ悩んでた科目っていうのは座学の科目なんですけども、ね、まあ言ってしまうと全部理系科目ですよ。電気回路の科目か、微分積分か、物理か、でなんですね。で、もう残り入れられる科目がね、もう、これ3つ除いて、僕は履修したいなって思ってるのが、あと22があって、なんで、この3つのうちどれか1つ入れれば24になるんですよ。で、上限ギリギリで、OK だなって思ってたんですよ。で、3項目あって、どれを入れようと。で、まず一つ一つ言っていくと、電気回路に関してはね、もう、はっきり言ってよくわかんないの。俺、未だによくわかんない。多分、オームの法則とか、をやるんだろうなと。 オウムの法則とか多分やるんだろうなーっていう体ですよ。だからまあ計算問題ですよね。要はね。うん。やるなって。で、微分積分。まあ、これは高校の時の微分積分をやるんだが、問題なのは、数三の微分積分も入るんだよね。俺よくわかんないけど、数三にもあるんでしょ、微分積分ってね。で、数に B はまあ、わかると。まあ、わかるというかね、どれぐらいで理解できてるかどうかはまあ別として、まあ、とりあえず一回習ってるので、まあ、わかると。数三、わかんねえと。もう知るかと。もう専門外だと。で、俺、高校の時に理系でしたけども、数三 C は逃げましたからね。選べたんですよね。数三 C 取るか、数二 B を復習、数一 A 二 B を復習する、科目にするかっていうので、選べて。で、まあ、結局僕はですね、逃げて、数一 A 二 B の復習の科目の方に選んだんですよね。数三はもう無理だと。もう無理無理無理無理と。数学苦手だと。理系だけど数学苦手だと。もう無理無理無理と。ということでね、逃げたんで、もう微分積分数三 C の範囲わからんと。で、受けたんですよ。受けてるんですよ。で、2回あったんだよね、今まで。もう今日まで。2回あって受けたんですけど。まあ、わかんないと。まあ、いや、まあ、わかったよ。その2回のわかったんだけど、その後のガイダンスを見ていくと、何これっていうのが出てるのね。もう、何これわけわかんないと。もう、無理だと。多分これは無理だなと。で、受けない人も結構いると。うん、まあ、いいかなと思って、もう、これはちょっとパスだなと。ちょっと保留と。ちょっと保留にしちゃう。で、物理。それがね、一昨日初めて1回目があって、だからね、物理が来るまで、どうしようかなって思ってたんですよ、いろいろね。で、物理は、まあ、正直ね、高校の時やってたじゃないですか。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、物理は高校の時やってたんだよね。だから、まあわかると。これをね、まあわかると。で、一応ね、高校の時、物理に、まで一応取ってたんで、まあいけんだろうと、一応た、ね。まあ、取れたから、取れたから、高校卒業できたんだけどね。取れたから高校卒業できたんだけど、まあ、物理さんがね、あると。で、まあ、ぶっちゃけね、あんまり物理に対して僕はあんまりいい思い出はない、ね。で、これ知ってる人は知っている。知らない人は知らない。物理はですね、僕はトラウマがあってね、一回ね、のび太くん並みの成績を取ってしまったっていうね、高校の時ですよ。のび太くんの点数じゃないです。のび太くんの点数じゃないですけど、のび太くん並みの点数を取ってしまったと。これやばいと。もうこれもう完全やばいと。もう留年だと。もう俺高校2年生、留年だと。もう無理だなと。ああ、もうこれ無理ゲーだなと。もう一回高校生やんなきゃと思ってたんですけどね。いやー、ほんとね、もう死ぬかと思いましたね。もう、あの時はもうね、ほんと自殺しようかと思いましたね、ほんとに。ちょっと冗談ですけどね、大げさですけども。ほんともうこれやばいなと、もう自害しないといけないと思ってたんですけども。ですね、まあ、それいつだったかっていうと、高校を編入したじゃないですか。で、編入して10日で期末テストだと。もう無理だと。10日でテスト。で、テスト範囲全然違うと。習ってないと、この範囲。もう8割方習ってないと。無理だと。もうわかんねえ。わけわかんないと。もう物理もただでさえ苦手なのにわかんねえと。もう無理だと。テスト受けたら案の定のび太くん並みのね、成績だったわけですよ。で、まあ、そこからですね、まあ何ですか、教務部って呼ばれるですね、まあその成績の処理を管轄する部隊がね、高校にはありますけれども、で、まあ、新規されまして、若さん、新規されまして、まあね、先生方もそんな鬼畜じゃないと。ね、もうこれはしょうがないと。もう10日で理解しろなんか絶対無理だと。アホなの、そんなアホな話あるかと。ということで、特別措置ということで、まあ、なかったことになりましたけどね。おみたくん並みの成績はもうなかったことで、ね、もうスルーされましたけどね。まあ、しかしね、それ以後トラウマになって物理に関してはもうひたすらもう成績が右肩下がりですよ。もうわけわかんないと。物理にとかもうわけわかんないと。まあ、それでも無事にね、いや、ほんとでも、高校の時の物理の先生に感謝してます。そういう意味ではね。単位が取れたという、そういう意味では感謝、ものすごい感謝してます。ね。で、まあ、そんな感じで物理習ってました、高校の時に。なんで、まあ、もしかしたら、でもまあ、なんせか、まあ、いけるかもしれないと、物理ね。いけるかもしれないというですね、まあ、幻想をね、一昨日ぐらいまで持ってたわけですよ。まあ、いけるかもしれない、もしかしたら。で、これってもしかして物理良かったら、まあ、それ受けようと思ってたんですよ。で、まあ、一昨日ですよ。一昨日。昨日か、一昨日か、まあ、どっちか忘れましたけど、もう忘れてますけどね。まあ、講義があって、受けました、最初。もうね、受けて30分ぐらいはね、あ、これもしかしていけるかもしれないと思ってたの。 もう受けて30分経って、その後の1時間。もう無理と。もう何こいつ言ってんのと。もう無理無理無理と。もうね、運動方程式とかもうよく考えたらもう、俺無理ゲーだと。もう、てか運動方程式って物理でもめちゃめちゃ来そうですけどね。もう無理だな。もうこれ無理だなと。わけわかんないな。これ取ってもしょうがないなと。だこれ、ぶっちゃけ言うと単位取るための科目でしょ？その後の講義に何か影響を受けるかって言ったら別に受けないと。別に物理2とかないからね。もう今回だけですよ。なんでまあ、ダメだと。これ無理ゲーだなと。ということで、物理は取らないと。もう決めました。心に誓いました。で、結局この3項目の中でどれ受けようかなと思って考えた時に、現実的に受けられそうなのは電気回路なんで、電気回路にします。多分ね。いや、これってかってもしかしたらどれも受けないっていう可能性もあるけど、となると、上限24には届かないんだけどね。まあ、それでもまあ、いいかなっていう気がしなくもないんだけど、まあね、もしかしたら取れるかもしれない。単位ね。もしかしたら取れるかもしれない。で、2単位でも大きいからね。だからちょっと、ギリギリまでできるだけ入れたいなと思ってて。うん、な感じで。まあ、悩んでました。はい。で、まあ、そんな感じで、履修登録なんかもあるわけなんだがね。今日はちょっと大学の話しかしませんけどね。大学、うちの大学、ちょっとまたこっからコロッと話が変わるんですけども、うちの大学はね、まあ、情報系の分野も、まあ僕がね、専攻している分野とかも、まあいろいろあるわけなんですが、まあ、結構パソコンを使っていると。うん。まあ、ぶっちゃけ言うと、うちの大学の学生は一人一台ノートパソコンを持っていますから、まあ、そういう意味では、パソコンを使ったシステムなんかもね、結構いろいろあるんで、あって、で、授業支援システムっていうですね、システムがあって、この話していいのかな？大丈夫？ギリギリの範囲内で話しますけど、スレスレのところで話しますけど、大学の授業支援システムというのがあって、多くの大学ではおそらく、ムードルとか、あるいは別の大学独自で、作っているシステムとかを使っていると思うんですけど、で、前期、うちの大学も、まあ、全学全体として、大学独自の、そのムードル的なね、ムードルじゃないけど、ムードル的なシステムがあって、で、それで、出席取ったりとか、あと、課題を提出したりとか、配布資料をダウンロードしたりとか、っていうのをやってたわけなんですよ。で、まあ、そんなのがいろいろあったのね。で、それをネット上で全部やるっていうね、システムがあるんですよね、大学には。ね、後期になってから、後期になってからっていうのはちょっと忘れて。他にも、その、授業支援システムの他に、さっき言った履修登録をするようなシステムとか、あとなんだ、学生の個人情報を見るとか、変更するとか、のシステムとかね、たくさん、ごちゃごちゃ、うちの大学にはシステムがあって、で、全部、サイトのアドレスが違うんですよ。もう、勘弁してくれと。正直前期の段階で、もう正直勘弁してくれと。どれか一つで統一しろと。クソがと、思ってたんですけど、後期になって、まあ、先週からか、くらいから後期が始まってですね、まあ、新たにシステムを入れると。ふざけんなと。これ以上システム増やすなと。正直俺としては思ってるし、多分多くのうちの学生も思ってるんだろうけどね、新システムを導入すると。で、何それと言ってですね。まあ、先生によると、来年度4月から、平成24年度から、その今まで、一番最初に使ってた、その大学独自のムードル的なシステム、授業支援システム、その出席取ったりするやつとかね、システムを移行すると。新しいやつに変えると。いうことって、その実証実験を、やると。後期に。で、その実験対象者、うちの学科と。ふざけんなと。いう話で。まあ、全学科で、学部学科で考えたときに、そういう実証実験をするのに一番ふさわしい学科はどこかって言われたら確かにうちの学科だけど。まあ、ふざけんなと。で、なんでだからね、システムがもうこれで何個ぐらいになったの？わけわかんないぐらい増えたんですよ。で、実証実験なんで、ぶっちゃけ、トラブルとか、バグとか、めちゃめちゃあるんだよね。で、新システム実はね、ムードルなんですよ、ムードル。うちの大学、もうついにムードルに切り替えると。ね、うちの学科としてはね、その、ムードルを使ってたんですよね、前期も。使ってたんですけど、全学科で、まあ、使うと。で、全学科それに統一するということで。 あの、まあ、今までうちの学科単体でムードル使ってたんで、その技術を応用して、あの、全学科で使うということですね。ムードル3を使うということでね、移行するらしいですけどね。まあ、バグさんとかね、たくさんあるわけですよ。ね。トラブル不具合とかね、出席取れないとか、もう続出ですよ、トラブル。もうね。まあ、トラブル一例を言うと、出席取れない。ちゃんと最初から講義に参加して、あの、出席の処理のデータを送信したにもかかわらず、なぜか遅刻になってるとか。なんか、あの、確認テストっていうか、小テストもね、違う、ムードルでは受けられるんですけども、あの、小テスト受けたのに送信されてないとか、あの、小テストの結果が消えてるとか、あの、点数がなぜか 0 点になってるとかね、時間割の登録ができないとか、あの、アンケートに答えられないとかね、もう、山ほどもうトラブルがこの2週間ぐらいでもうすでに起きてるわけ。もうやめろと。もう今までのシステムでいいじゃねえかと。いう感じですけど、まあ、今までのシステムぶっちゃけね、お金かかってんですよ、あっちはきっと。なんで、経費削減なんでしょうね。ムードルってタダなんですか？オープンソースですか？わかんないですけど、オープンソースなんだ。あ、そうなの？違ったらごめん。なんですけどもね。まあ、移行するっていうことで、今いろいろ実証実験という名のもとでね、まあ、いろいろやってると。もう出席取れないとかね、もうマジ勘弁してくれと。出席取れないとかはもう本当にマジで勘弁してほしい。成績に直結。まあ、しないじゃあしないけど、する科目によってはするので、あの、例えば出席回数何回でアウトとかね、あるので、うちの大学は。うん、科目によってはあるのでね、もう勘弁してくれと。小テストの結果送信できないとかもマジ勘弁してくれと。配布資料ダウンロードできないとかも勘弁してくれって感じなんですけどもね、もうその感じで、もう新システムが導入されて、正直、あの、学生からは、あの、不評だと。うちの学科の学生からはもう不評だと。もうやめてくれと。感じなんで、だから、で、別にうちの学科はその新システムに全部移管したわけじゃなくて、科目によってはね、あの、今使っているシステムも同時に使ってて、だから、あの、どの科目がどっちのシステムだったっけとかって言って、わけわかんなくなってるのもう。大体専門科目は、新システムなんだよね。移行する用の新システムで。で、まあ、なんですか、一般教養的な科目に関しては、その今まで使ってた現行のシステムを使ってるんですけど、まあ、わけわかんないと。どっちやねんと。本当にややこしいんだよね。やめてくれと。いう感じですよね。で、そうだ。前さ、G メールに変わるとか言ってたじゃん。大学のメールが。変わらないみたいですね、結局ね、なんか。あ、結局変わらないんだね、っていう感じです、ね。とかね。まあ、そういうシステム関連に関しては、いろいろ工期も変わって、ね、いるみたいで。で、そうそう。他の学科にね、行ったんですよ。俺、うっかり行っちゃったんですよね。他の学科で実証実験してる、他の学科でもしてるのかなと思って、ブラッて行っちゃったよね。新システム分かりにくいよね、とかって言ったら、何それとかって言われて。え？いや、あれ画面変わったじゃんとかっつって。アドレス変わったじゃんっつったら。え、何それっつって。まあそのことの経緯話したら、うわ、嫌だなーとかって言ってましたよね。他のやつも。まあ嫌ですよねって言って。まあそんな話であったりとか。あと何あったかな。まあいろいろあるんだけどね。もう30分くらい話してるけど。あとね、変わったことね。あ、そうだ。後期受ける科目の話をちょっとしましょうか。また。あのね。また、僕の、あの、My PC、Windows 7のパソコンにですね、あの、いろいろソフトがね、ぶち込まれました。ね。また、前期はね、大したぶち込まれませんでしたけど、後期はね、めちゃめちゃぶち込まれまして、後期に、ね、あの、フラッシュを使った授業てか、フラッシュを使ってなんか作るんでしょなんか物作るんでしょよくわかんないですけども。あの、履修するけど。とかってね。まあ、そのね、ソフト、フラッシュを開発するためのソフトが、ぶち込まれまして、あの、これぶっちゃけ有料ソフトですよ。ね、値段調べましたけど、ものすごいお高いですよ。これ絶対大学にいないとダウンロードできない、インストールできないからね。もう絶対もう個人だったらもう無理。そんなお金出せませんという感じなんですけど、まあ、あの、大学で、まあ、学業料に入ってないよね、ぶっちゃけ言うと。入ってると思うんですけど、まあ、聞いた話だと、百万。百万するんでしょ？あ、でもあれは一ライセンスで百万ってわけじゃないのか。らしいですけどね。百万するくらいのね、ソフトが入ってたりとかもするんです。百万するんで、めちゃめちゃこれアカウントっていうか、ライセンス関係が厳しくて、後期が終わったら、もう速攻でアンインストールしないといけないっていうね。だからもう、いじれる今のうちにね、いろいろうちのサイトとかでもなんか応用できればなとは思うんですけどもね。ただ、フラッシュちょっと僕も嫌いなんですよね。iPhone とかで使えないじゃないですか。まあ、ちょっと嫌だなとかって思ったりもしながらです。ちょっとまあ、もしかしたらフラッシュ関連でなんか実験したりとかもするかもしれませんね。うん。とか、 ですね。あと何入れんだっけ、あれだ、ビジュアルスタジオじゃねえや、ビジュアルベーシックどっちだの有料版かをインストールで、無料版はね、マイクロソフトからインストールできるんだけど、まあ、C 言語じゃない、それはビジュアルベーシックかを勉強するので、後期からは真面目に大学で、まあ、C 言語もできるけどね、うん、でその開発用のソフト、そうそう、正直ね俺もこうなさじめじゃ入れようと思ったんだけどね、ちょっと入れたらもしかしたら後期とかに影響を受けるかなと思って、Linux ね、仮想ソフトウェアの Linux の方で、まあ、入れましてっていうか、まあ、入ってたんで、まあ、それ使いながら、夏休み中やってましたけど、まあ、後期は Windows 上に入れるということで、ビジュアルベーシック有料版、かっこ有料版、もう絶対個人では手に入らない。入るのかな、まあ、買おうと思えば買えると思うんだけどね、有料版を入れてもいただくということで、ありがとうございますと。ありがとうございますと。これはもう一生使わせていただきますと。まあ、正直一生使うかどうかわかりませんけどもね、まあ、いろいろありがたくね、個人的にも使わせていただこうと思います。みたいな感じで、まあ、その他もろもろ、ソフトを入れたりとかもします。まあ、大きいところだとこの二つかな。うん。あとは、まあ、ちっちゃいソフトなんで、正直、これはもうフリー、ソフトくらいのレベルなんで、話してもしょうがないかなと思うんですけどね。もういろいろソフトをぶち込まれまして、まあ、重いんじゃないかって、特にビジュアルベーシック過去有料版とかさ、あれでしょ？インストールするのにどれくらいかかるかって聞いたらめちゃめちゃかかる。まだインストールしてないんですよ、ビジュアルベーシックの方は。講義、一講義じゃ終わんないかもしれないとか言って、遅かった人は、もう一回最初からインストールやりますと。なんかサポートセンターとかに、うちの大学のパソコンのサポートセンターみたいなところがあるんですけども、まあ、そこに行って、まあ、お前最初からやり直してこいと言われるらしいですね。あー、怖い怖い。で、どれくらいかかるかなと思って、XP でね、実験して、フリー版ですけどね、フリー版の方を実験してみたら、まあ、ものの見事に2時間以上かかったっていうね。もう無理ゲーだなと。もうこれ無理ゲーだと。もしかしたらセブンでも追いつかないかもしれないと。ということで、今、ちょっとセブンの中身ちょっとですね、余計なソフト削除してます、今。都合ね。で、まあ、ビジュアルベーシック有料版入れたら、またソフト戻しますけどね。そうそうそう。だから、バインド消しとこうかなと、一時期ね、消しとこうかなと思ったけど、さすがにちょっと消すのはちょっとあれだなと思って。消してませんけどね、バインドは。それ以外の重いソフトを消してます。なんで、いろいろね、ソフトをぶち込まれてるわけですよ。あと、そうですね、もう時間ないんで、ざっと言ってますけど、和歌、先生にいじられるとかね、数学の先生にいじられるとかね、教科書代、4-5万だと母が思ってたってね。そんなかかんねえと。そんなかかるわけないじゃんと。ね。言っても市販されてますからね。もう多分札幌のあの駅前にある紀ノ国屋とか行ったら、ね、あれぐらいでかい本屋だったらあるんじゃない？もしかして探したらね。あるんじゃないかなと思う。アマゾンとかでも普通にありそうですけどね。検索したらね。普通のテキストも、一冊どうせ、まあ、どんなに高くても2000円くらいですよ。ね。冊子が5冊くらいでね、後期は買うんですけどもね。もう教科書代、5万くらいするんじゃないのとか言ってたんですけど、いや、アホかと。そんなかかんねえよと。そんなかかんないと。うちの大学もそんなお互い教材を使わないと。まあ、1万円ちょっとかな。1万円でお釣り来るぐらい。ああ、そうなんだ。くらいの教科書代でしたけどね。で、今、ウェブで予約するって。なんか後期からね、これもこの後期から変わったらしくて。今まではね、大学内の書店に買いに行くって形だったらしいですけどもね。後期からね、なんかいろいろ変わってね。うん。ウェブから予約購入ということで。一応今日まで。あ、今日までっていうか、皆さん的には昨日まで予約しなさいって。履修登録よりも前に予約しろってどういうことって思ったんだよね。まあ、教科書予約しました。もう必要な分は。うん。いやー、そう、だからね、昨日一昨日ぐらいまで悩んでた科目があったからさ、そう、さっき言った3科目ですけども、どうしようかなーと思ってたんですけど、まあ、ギリギリで昨日申し込みましたね。スレッスレで、スレッスレで申し込みました。まあ、メール来たんで、あとはこれを印刷して、で、受け取りは大学の書店なんですよ。わけわかんないね、もうこの辺で。いいじゃんだったら最初から売ってくれよって思うんですけど、ぶっちゃけ。まあ、受け取りは来週、再来週くらいかな。ね、なんで、ちょっと通帳にお金を残してこないと思うと。足りないと。まあ、親からどうやら教科書代は出すと言われたんで、仕送りが来るみたいなね。まあ、よかったと。もう正直、生活するだけで結構かなりギリギリなラインですからね、僕。うん。感じだったりとかですね。まあ、あと、お金といえばですね、授業料ね。 9月までに振り込んでくださいと、ね、実家に連絡が、僕の方には連絡来ないんですけどね、保護者様の方には連絡が来るようで、後期振り込んでねてへぺろと、6月くらいに来たらしいですね、話を聞くと。6月くらいに来てですね、まあ、後期授業料を振り込んだぞと、ちゃんとね、ということで、まあ、後期もちゃんと授業受けれると。本当にでもありがたい話ですよね。まあ、この話はちょっと話するとめちゃめちゃ長くなるんで、多分さらに20分くらい話さなきゃいけないと思うんで、話さないですけどね。まあ、授業料無事に振り込まれたということで、また、後期からも若さん、頑張っていきたいと思います。まあね、後期ね、そんな感じでもういろいろ変わったことがね、たくさんあって、ね、科目も悩んだりとかね、システムが変わったりとかね、いろいろそろそろぶち込まれたりとか、いろいろ話しましたけども、まあいろいろ変わったことがあってね、もう大変だなという感じで、何ですか。まあカラーデイズもね、後期から改変期ということでいろいろ変わりますので、まあよろしくお願いします。まあその辺の話はまたおいおいしていきましょう。ということで今日はちょっと大学の話ばっかりしてみましたけどね。とりあえず締めましょうかね。30分以上話しますんで。じゃあエンディングいきましょう。エンディングです。というわけで、エンディングでございますけれどもですね、2011年の10月後期ということで、まあ、いろいろね、そんな感じで、うちの大学はもういろいろ変わったということですが、まあ、さっきも言った通り、カラーデイズもいろいろ変わるということで、その辺の話はまたね、今度、機会を見てします。まあ、しばらくね、フリートークで、稼げんじゃないかなと、感じですかね。さっきメール来たんだけど、明日大学祭で、明日、だっていうか、今日か、今日。皆さん的には今日。今日と明日がですね、10月1日と2日がですね、まあ、大学祭と。まあ、ね、札幌市内の大学では結構この時期ですか開かれてるみたいなんで、まあ、正直この開催日言っても問題ないだろうと思うんですけども、大学祭開かれてるという、開かれるということですね。まあ、サークルでちょっとね、動いたりとかして、まあ、さっき招集かかりましたね。もう午前9時、部室集合と。ああ、もうふざけてると。もう寝ますけどね、僕も。もうすぐ寝ますけれども。まあ大学祭ということなんでね。まあちょっとその話もね、終わったら、大学祭終わったら、話せるかなと思いますし、あとね、後期になったからまだね、話したいんだけど、話せてないネタとかあるんだよね。まあちょっとその辺もね、話せば。今日はちょっとね、大学だけの話になってしまったんですけど、本当の意味で大学の話のみになってしまったんですけれども、まあね、サークルの話とかも、まあ、今後はできればなと思いますよ。はい。ということで、まあ、ね。どうしようかね。まあ、ちょっとね、後期いろいろ変わるとか言いながらね、実はあんまり変わんないんじゃないかと。まあ、一番大きく変わるのは、カラーデイズのポッドキャストが大きく変わるのかな。うん、まあ、BGM とかは何も変わりませんけどね。うん。まあ、あとはホームページデザイン変わったりとかですかね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、いろいろ後期、ちょっとまた企てていますので、お楽しみにと。まあ、この辺はまたね、16プロジェクトでやると思います。はい。とりあえずね、もう、大学祭。初めての大学祭。てか、本当の意味で初めてだからね。俺、オーキャンとか行ってないから前も言ったと思うけど、大学祭とか参加したことないと。見たこともないと。ね。どこの大学の大学祭も参加したこともないんでね。うん。ちょっと楽しみでもあり不安でもあるんですけど。まあちょっとね、楽しんでいこうかなと思います。ということで、今日はこの辺でエンディングちょっとグダグダでしたけど終わりたいと思います。カラーデイズ、若でした。それではまた皆様次回までお元気で。さよなら。